今日の箇所は皆さんご存知の通り、放蕩息子の例え話の箇所です。ご存知ですか？みんな心当たりありますか？放蕩息子ですって。
放蕩息子です。
放蕩娘です。ですね、皆さん非常によく知ってる例え話だと思うんですけれども、まず、イエス様が、パリサイ人や律法学者たちが、あのお前たちの先生は罪人たちと一緒に飲み食いしてるということでなじった、その答えがこの、3つの例え話があるんですけれども、まず1つ目が失われた99匹の例え話で、この例え話は、羊が一匹迷い出て、でそれを羊飼いが探し出して、でそれで見つけ出したら天においてとても大きな喜びが湧き起こる、そういう例え話です。で二つ目が失われた銀貨の例え話で、ある女が銀貨一枚なくしてしまった、でそれでその女が家中を掃き清めて探して、そしてやっと見つけて、その銀貨が見つかった。で、それで隣近所もあげて大喜びしてくださいということで、とても大きな喜びを表しています。そして三つ目の例え話がこの放蕩息子の例え話です。で、この例え話も、結局この失われた弟息子が、帰ってきて、そして父親が喜ぶ、そういうことで終わります。というわけで、この3つの例え話は、天の父が失われた人が、救われたらどんなにか大きな喜びがあるだろうということで、語られている、例え話になります。ですので、主人公は天の父であって、この息子ではないんです。息子2人を主体にして、ああそういえば私は放蕩息子だ、私は放蕩娘だったっていうことで、よく語られるんですけれども、しかしここの主人公は天の父です。というわけで、この例え話をですね、逆から読んでいくと非常に主体が父親ということがわかるので、ちょっといつもと違うんですけど、逆から、読んでいきたいと思います。まずルカの15章の20節から24節まで。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、息子は放蕩して何も持たずに父親のものを全部失って帰ってきました。それに対して父親は、どうしたか。まず遠くにその息子を認めたのを見つけて走り寄ってきます。そして抱きしめて口づけを、ここ何度も何度も、してっていう、これ複数形なんですよ。何度も口づけをして、そして、息子をもてなすんです。息子を、そんな普通の父親だったら殴り飛ばすかもしれないですね。あるいは感動にして、もうお前なんか知らないってことになるかもしれないんですけども、この父は、そうではないんです。その息子をこのようにして迎えてくれるんです。息子は、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、言うんですけれども、父親はその息子に何をしたでしょうか。 まず一番良い着物を持ってこさせました。そしてその息子のボロボロの服を脱がせて、そして新しい良い着物を羽織ってやったんです。私たちは罪ある存在で、そして私たちの着ているものはボロボロです。私たちの行いは良くなく、そして私たちは邪悪な、性質を持っている、そのように、服を着て、そのようなボロボロの服を着ているようなものです。しかし父はそれをまず脱がせて、そして父親のローブ、ロイヤルローブ、王族の服を着せてくださるんです。それから手に指輪をはめさせなさいと言いました昔の王様、指輪は、今でいうとこの印鑑とかサインとかそういうものと同じように使ってました。何か重要な契約をするときは、確かに私が承認したということで指輪をハンコ代わりに使ってたんです。つまり父のその権威をこの息子に譲り渡したんです。私たちはどうですか？罪ある存在、そんな権威のハンコを持たせたら何に使うか分かんないようなものかもしれないです。でもそれでも父親は息子ということで渡したんです。息子が何をしたかじゃない、息子であるがゆえに、子であるがゆえに、その権威の象徴である指輪をはめさせてくださいました。また足に靴を履かせてくださいました。指輪も靴も両方ともサイズがありますね。例えば今から僕が、水野さんが例えばエミさんに指輪を送ってあげようっていう時、何号の指輪を送ればいいかってパッて言えますかまあわからないでしょう。まあ普通わからないです。父親はその息子の指輪のサイズをきちんと覚えていたんです。でそれで息子が帰ってきた時はもう息子用にって言ってちゃんと指輪を取っていたんです、息子がいない間に。そして足に靴を履かせ、靴もそうですね、愛するエミさんの靴のサイズはまあ普通わかんないですよね。奥さんの靴のサイズをわかるっていう人はいますか？やっぱわかるはず。ああそうですか、失礼いたしました。うん、ああわかるもん。ああすいません、ちょっと僕独身なんでわかんないそうですか。やっぱり愛する人のそういう体の隅々までですね、知っている、もう愛する人じゃなきゃ知らないですね。家族だったらきっとわかると思います。天の父はそのようにして皆さんにとってぴったりの靴、ぴったりの権威の象徴、それを用意しておられるんですそして、肥えた子牛を引いてほふりなさい。でそれで祝宴になります。私たちはほふられた子羊であるイエス様によって救われています。そして、教会においては聖餐式というものがありますね。パンとブドウ酒これはほふられた子羊を祝う祭りになるんですけれども、つまりここではイエス様のことが書かれてありますね。つまり私たちの罪のために、私たちの放蕩の償いのために死んでくださったイエス様の祝いを、これから始めようではないか。死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そのようにして天の父はあらゆる良きもの、あらゆる良き祝福によって、私たちをあしらってくださるんです。戻ってきた時には、では次に、もう一個前の箇所に戻ります。これは、この弟息子が我に返った箇所です。15節から19節を読みます。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ行って こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。放蕩息子はまずある国に行って、そして放蕩し尽くし、そして財産を全部使い果たしてしまいました。その後のところを今読みました。財産を使い果たした上でもなおこの子は父親のもとに戻ろうとしないんです。財産使い果たしちゃったけど、それでも自分の力で何とかできる、そういうふうに思っていたのでしょうか。あるいはもう財産使い果たしてしまった自分が帰ってきて、このまま帰れば負けだ、何とかリベンジしてやるってことで、このままとどまったのか、それは、分かりません。とにかく彼はある人のもとに身を寄せました。その人は何を、したか。彼を畑にやって豚の世話をさせたんです。豚に関するメッセージは先週しましたね。豚はどういう動物か。尊い真珠をあげても、それを踏みじって向き直って、皆さんを引き裂く、そういう性質を持っています。要するにこの、弟息子は自分で何とかしよう、父親から離れたこの国で何とか身を立てようと思って、そして何とかしようとするんですけれども、結局、豚の世話人しかそういう働き口がないんですね。豚を世話する、豚は立法では汚れた動物ですよ。だから、この弟息子がやってるのはもろ汚い、立法にもかなわない、お父さんに知られたらまあやばい仕事です。で、その豚の世話をしていました。皆さんも、普段職場でどんな感じですか。もうブーブーブーブー言う上司たち、あるいはお客さんの世話をして、あっちにこれやって、こっちにこれやって、でも踏みにじられて、そういう風にして苦労して苦労していませんか。誠の父親を離れた私たちは、全くこのような風にして、その日暮らしの食べ物を稼がなくてはならないんです。で、彼はそのブーブー言う豚の食べ物をさえも欲しがりました。私たちも世のですね、父から離れた、クリスチャンって結構惨めで、本当に世からは何の満たしもなく、また満足もない、そういう風な状態が続くと豚の食べ物にも手を出したくなるんですよ。その、世の汚れた行いとか、あるいは良くない、享楽、そういうものに手を出そうとするんですけれども、しかしそれを与える人はいません。それによっては神の子は満足できないから、神さんがお許しにならないんです。たとえそれに手を染めたとしても、良心があります。そういうことをずっとしてはいられないんです。いずれ我に返って、やっぱり父のもとが良かった、そういう日が、いずれ来ます。この弟息子は我に返りました。父のもとにはパンが有り余っている、そういう雇い人が大勢いるではないか、なのに私はここで飢え死にしそうだ。そうです、これ法則です。物理法則と同じ、いや物理法則を作られた神様の法則です。父の身元を離れてあなた方は何もすることができないと、ヨハネの福音書に書いてありますね。この間ブドウの木の例え話のところで、お話ししました。私たちは父の元を離れては何もすることができないんです。何かできる、何か事業を起こしてお父さん見返してやる、でも父の身元を離れては結局私たちは弱く何もできない罪人の一人なんです。ですから父の元にこう言うしかないんです。私は罪を犯しました、もうあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人のようにしてください、そういうふうに言おう、そういうふうにこの子は考えました。 で、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪を犯しました。具体的に罪って何なんでしょうかね。豚の世話をしたことでしょうか。それともお父さんの持ち物を全部使い果たしたことでしょうか。それとも、兄が言ってるんですけど、遊女に溺れて寝台を食いつぶして、そうやって遊女と遊んだことでしょうか。一番の罪はもっとその根本問題である父を離れたということです。父のもとを出ていった、もうお父さんなんかなしでやっていける、お父さんは鬱陶しい、お父さんは窮屈だ、そういうふうに考えて出ていったこと、お父さんのもとを離れたこと、それが一番の罪です。そういうわけで私は罪を犯しましたということで、こう言おう、そういうふうに、彼は考えたんです。ではそのもう一つ前、13節と14節読みます。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べ物に困った。彼は幾日も経たぬうちに、お父さんが財産を与えてから幾日も経たぬうちに何もかもまとめて、新共同訳の方を実は今日来る途中電車で読んだんですけど、持ち物を全部金に変えて、要するに売って、そして、旅立ちました。もう急いでますね。一刻も早くお父さんの元から離れたい、一刻も早くどっか自分の好きにやりたい。つまりお父さんが本当に鬱陶しかったんじゃないでしょうか。お兄さんを見ていているとどうもあんまり幸せそうじゃない、なんか嫌々ながら疲れて、で僕ももしかしたらそういう風になっちゃうのかな、それは嫌だということで、お父さんの元から出て行ったんです。しかし彼にできることは自分で稼ぐことではなく、使い果たす、ただそれだけなんです。人は神様からせっかく与えられている財産を、神様の元から離れた時、ただ湯水のように使うということしかできません。ただ失うだけです。それについての箇所はルカの15章を後で読みたいと思うんですけれども、まさしく枝がブドウの木につながっていなければそれは実を結ぶことができず、ただ枯れてしまうだけなんです。ただ枯れていくだけです。つまりお父さんの元を離れては何もできませんということです。で、そこで最初になります。11節と12節、またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。お父さんに、このお父さん、最後にここ普通だったらこの順番で読んでいくんですけども、随分と気前のいいというか、弱っちい息子の言いなりになるお父さん、なんかそういうイメージにいつも読むとなるんですけれども、しかしここで例えられているのは天の父、万軍の主、世界を救われた神様です。ですから、何かいつもニコニコしているこんなよぼよぼの優しいじいさんを思い浮かべてはなりません。もう本当威厳に満ちた、その人の近くにいると何か落ち着かない、そういう、お父さんをイメージされると、この例え話はもう少しよくわかると思います。そういうお父さんだからこそ、そういうところにいたくない、離れたい、堅苦しい、そういうふうに思ったんでしょうね。ところがこのお父さん、意外なことに財産の分け前をくださいって言う、息子の申し出を引き受けます。それで父は身代を2人に分けてやりました。弟とお兄さんの2人に、 分けてやったんです。普通の父親だったらそんなことをする、しないですよね。まあ怒ります。何言ってんだ、まだお前みたいな未熟なものが何言ってんだ。ところが天の 父は世の父親と違います。天の父親はとてつもなく豊かで気前がよく、そして先のことを見通されるお方です。最初に読んだこの例えの終わりの方で、例えば実はまだ兄の方も続くんですけれども、それはまた、とても深いところがあるのでまた別の機会に話したいんですけれども、大盤振る舞いをして息子をもてなします。それぐらい、なんていうのかな、気前が良い、もう気前が良いの極致ですよ、お父さんは。そういうお父さんは息子に財産の分け前を半分もやったらどんなことをするか、使い果たしてダメになるっていうことは十分分かっていました。もしこの、息子が使い果たした先のことを見据えていたんです。この息子が財産全部なくして、そしてこの父親の愛の広さ、高さ、深さ、懐の豊かさ、広さ、そういったことを知らせるためにあえて財産を分け与えて、そして生かせるんです、何も言わずに。そしてお父さんは息子を見送った後どうすると思いますか。待ってるんです、息子が戻ってくるの。息子が出て行ったその道を見送って、そしてその翌日も、そのまた翌日も息子が出て行った方向を見て、息子が早く帰ってこい、早く帰ってくるだろうか、今日は帰ってくるだろうか、そうやってじっと忍耐して待たれるんです。天の父はあえてそのようにして私たちをあたかも自分の意思であるかのように好き放題のことをさせる時があります。そしてあえて私たちが信頼を食いつぶして滅びるにままに任せ、あえて飢えて、そしてもう、豚の世話をさせるまでに、そういうことも許されます。それは天の御父がどんなに麗しい方で、どんなに素晴らしいお方であるか、それを知らせるためです。ではもう一箇所、ヨハネの福音書を、私が読みます。皆さんは開かなくて結構です、ただ聞いてください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アーメン。私たちが、父に何でも求めることが、できるんです。それはある時はあえて私たちが苦しむためかもしれません。ある時は本当に言葉がとどまっていて、本当に豊かにより幸せになってもらうために与えられるかもしれません。それは、人それぞれの、信仰の具合によるかと思います。ただ、この放蕩息子の例え で、述べられている通り、私たちはたとえ父のもとを自分の身勝手のゆえに離れたとしても、父のもとにいつでも戻ってくることができます。そして父はいつでも待っているんです、皆さんが戻ってくるのを。そして本当に父の懐の広さ、愛の高さ、深さを知ったとき、宴会が始まるんです。私たちは父の権威の指輪をいただき、そして靴を履き、裂かれたキリストという衣を着せられて、その宴会を楽しむことができるんです。ですから私たちは常にこの父の愛の広さ、高さ、深さを思って、父のもとに留まっていたいと思います。父のもとに留まっていなければ身を結ぶことができないと書いてある通りです。父を離れてはあなた方は何もすることができないと書いてあるこの言葉は、世のあらゆる法則よりもはるかに勝った法則であります。ですから私たちも常に父のもとに留まっていたいと思います。ではお祈りします。天のお父様、あなたの愛は本当に広く、私たちの目には不思議に見えるほどです。あなたはなんと気前が良いお方でしょうか。こんな罪深い私たちを捉えて、そしてあなたはあえて待たれるお方です。私たちが自分の意思を持ってあなたの元に戻ってくるのを、あなたは待たれるお方であることを感謝いたします。私たちがさらにあなたの愛の広さ、高さ、深さを知って、そしてより麗しい愛の交わりを持つために、あなたのもとへと引き寄せてください。私たちはあなたを離れては何もすることができないものです。どうか日々そのことを知ることができますように。あなたのもとから離れようとしたときは、主よ、どうか私たちがさらに良い状態になって戻ってくることができますように。今離れていると感じるのであれば、主よ、一日も早く、一瞬も早くあなたの元に戻ることができますように。私たちの心の内にあなたが豊かに住んでください。この祈りを愛する主であるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。